皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦国時代の生きがいです。今や本当に戦国時代ですね。昭和の好景気の頃は信じられないからは信じられないような時代じゃないかなと思うんですね。まず会社で人がクビになることがあんまりですね、不思議なことでない。今日ここにいる人がですね、明日クビになって机がないってことはですね、なんかね、あまり珍しいことじゃないなんでね。あんなのは、ね、昭和時代の日本じゃ考えられなかったことですね。あるいはなんかその金がないから死ぬのも仕方がないと。まあこんな話ですね。金がなくったってですね、やっぱり生き死にはですね、そうじゃないよという話は日本の時代、日本の中には随分強くあったと思いますね。まあもちろんですね、まだ野垂れ死にをして、その辺に道路に転がっている人はいないかもしれませんけどもですね、まあそういう全くいないわけでもないんですよね。まあ本当に孤独にですね、家の中で餓死してしまう人も結構出てきましたね。餓死っていうのはやっぱ栄養失調なんですよね。栄養失調で本当に死んでしまうんですね。で、そういうことができて、起きてもあまりこの不思議と思わないようになる。あるいはこの自殺者が年間3万人にも達する。昔の30年前の倍ぐらいじゃないですかね。これ大変なことだと思うんですけども、みんなそのあまり何も感じなくなっている。で、それ一方でですね、まあその華やかなことを求める人たちの、イメージも非常に強くてですね、なんか少しでも華やかな明るい世界を見ようとですね、なんかはしゃぎ回る、娯楽だとかですね、あるいは買い物にふける人たちもいる。戦国時代ってのはこの光と影が交錯する時代なんですけども、本当にこのあまりにも強烈な光と影がですね、交錯しているように思いますね。私もこの今から15年ぐらい前からこれは戦国時代みたいになるなと思ってたところありまして、光と影の交錯する時代についてですね、結構講演会でやっぱり喋ってたりするんですね。昔の講演会の記録がですね、遠山号の木沢小学校の中に寄贈しました本の中に埋まってあったんですね。なんかその引っ張り出してみましたら、なんかそんなこと書いてあるんですね。ああ、なるほどなって昔からこんなこと考えたんだなと思うんですが、光と影が交錯する時代ってですね、本当に人の生きがいってものが問われるんですね。何せですね、この明日はどうなるかわからん。難しいことを考えてもですね、なんかそのよくわからん。なぜ例えばね、そのこんな戦争が広がるのなのか、なぜ俺は飯は食えないのか、なぜあいつは豊かなのか、難しいことを考えてもよくわからん。でもとにかく生きるため必死にならなきゃならん。そういう部分がたくさん出てくるのがこの戦国時代ですね。で、こういう時代ってですね、その刹那的に生きようと思えばいくらでも刹那的に生きられるんですね。ですからもうとにかく 何も考えない。もう今日さえ良ければいいと。だからもう飲めや歌えよって生活は今度そうなってくるんですね。飲みや歌えというのは結局はもう明日はどうなるかわからんから今日だけ良ければ良いという話になってくるわけですよ。でもその一方でですね、日本のその戦国時代に禅が広がったのを見ればわかる通りですね、生きるとは何ぞやということをね、みんな考え始めるんですね。平和な時代ってのは別に生きるなんてことを難しく考えなくてもとりあえず生活はできるわけですよ。まあ日本で言えば戦後の昭和の時代みたいなもんですよね。とりあえず生きようと思う、生きる意味だとか人間としての意味なんか考えずにですね、こう生きていくことができるわけですね。しかしその一方、本当に大事なことを皆さんこう考えなくなっちゃうわけですね。平和であるってことは大変いいことなんですが、その一方でですね、人生において非常に大事なことをね、考えなくなるというね、まあそういう問題点がね、実はこうあるわけですね。で、その日本の戦国時代見ればわかる通り、禅とかなんかどんどん出てきましてね、人々の中でやっぱり生きるっていうことを考える、まあ、考える余裕のある人たちからだと思いますが出てくる。で、じゃあ庶民はどうしたかっていうと、庶民もですね、やっぱりいろんなことを考えてるわけですね。当時のまあ、記録だとかですね、絵草紙みたいなものありますよね。屏風っていうんですかね、はい、当時の人々の、まあ、生活や思いなんかこう記されております。あるいはいろんな物語にもこう出ております。古くはその鎌倉時代のね、吉田兼好の話なんかもそうですよね。やっぱりこの戦争が打ち続く時代、人の命が非常に粗末にされる時代というのはですね、生きるということに対して人々の意識が非常にこう鮮烈にこうね、高まってくる時でもあるんですね。ですからこう今の時代を見ておりましてもですね、また改めてなんか世の中は精神世界ブームが来ていますね。 昔船井幸夫さん一手の御用達の時代だったようですけども、今は本当に分散しておりまして、まあ、食事のことからですね、文字通りの精神世界のことから健康のことまで、あらゆる人たちがこう出てきて、まあ、最終的にはその心の平安っていうんでしょうね。なぜ生きるのかということに対して一つの答えを与えるように皆さん必死にね、努力されて、聞く方もね、話す方もなんか一生懸命やってるなという様子が非常に強くするんですね。やっぱりその、エネルギーがですね、まあ、非常にその今危機だとか何とかこう言われていて、食料も危機だとか何とか言われる、それから環境も危機だというふうに言われる、こうなってくるとですね、たとえお金を持っていても生きられるかどうかわからないって話になってきますもんね。金さえあれば生きられるんじゃなくて、金があっていたって生きられるかどうかわからないって話が出てくる。そうなるとですね、本当にですね、みんなその考えちゃうわけですね。はて、なぜのために生きているんだろうか。生き続けることができるんだろうか。死との恐怖のね、裏返しの中で皆さんいろいろ施策が深くなっていくんですね。やっぱり今そういう時代じゃないかなと思うんですね。で、この戦国時代っていうのはですね、確かにこう戦うっていう時代なんですけども、同時にそれはもっと言えば下克上の時代ですよね。実力のある人、実力のあるリーダーがどんどん上に出てくることができる時代でもあるんですね。今までのやっぱり名ばかりリーダーはですね、どんどんやっぱり衰退していって、実力のあるリーダーがね、本当の戦国大名みたいな人が出てこないと、誰も生きていくことができないような、そんな時代なんですね。したがって、まあ、こういう時代を生きるってことはですね、非常に大変で激しい一方でですね、やっぱり一人では生きられないってことを皆さん感じることができるんですね。ある一つのシステムが完結していますとですね、そのシステムの中にさえいれば、一人で生きていくことも何も難しくないんですね。福祉もですね、教育も全部行政が面倒を見てくれるんで、まあ、その上に乗っかってればですね、どこで住んでもあんま変わらんと。そういう時代なんですけども、戦国時代の様相を呈してきますとですね、そういう行政機能もどんどん止まっていきます。まあ、今そうですね、もう福祉もですね、介護も、それから年金もね、国がいるんだかいないんだかってな感じにだんだんなってくる。自分たちで何とかしなきゃいかないって話になってくる。そうするとですね、もう一回ですね、年配の人と若い人でチームワークを作り直していかないとダメですね。いろいろと日本も考えることが多いわけですけども、特にやっぱり日本は高齢大国でありまして、それから生活水準も世界の中でも高い方なんで、これをですね、いかに21世紀に軟着陸させるかっていうのは、これ至難の業なんですよね。ほっとけばですね、誰かが犠牲になってですね、倒れてしまうわけですから、まあこれをですね、大きな犠牲を払うことなく軟着陸させるっていうのはですね、これ至難の業なんですね。で、しかもそれをですね、やっぱりその金の力だけでやることももはや無理で、金はすってまけば確かに出ますけども、中身がなければインフレが進むだけですからね、やっぱ金の力だけで問題を解決することはできないわけですね。まあそういうことを考えるとですね、これから日本って本当に考えていかなきゃならないことが多い。で、同時にですね、まあそうなってくると本当に一人だけで考えて悩んで行動してもダメだから、やっぱりみんなでやるしかならんと。だから人としての元気って言うんでしょうかね。火事場の馬鹿力って言うんでしょうかね。開き直った力って言うんでしょうかね。そういうものが出てくるのも戦国時代ですね。だからね、ある種とってもその明るいものも出てくるんですよ。もうこの世はこれでおしまいだというね、暗さとの裏側には、やればなんとかなるというこの明るさもあるという、文字通り光と影の交錯する時代ですね。さあそこで本当の意味でこの生きがいは何のかと、何のために生きてるのかという話になってきますね。まあ物理学の世界ではですね、粒子とエネルギーで物ができていると言われるわけですから、まあ、量子力学の世界ですよね。粒子と物だよ。でもその裏側に何があるのって言われると、もうそれは物理学でもわからないわけであります。ですからそのエネルギーとは何なの、どっから来るエネルギーなのって言われたらね、もうそれから先は物理学じゃわからないですよね。で、そうなってきた時に、本当にその人ってですね、最後の実力が試されるんだと思うんですよね。なんか自分で考えて行動してるうちはですね、まあそれ非常に平和でよろしいんですけども、自分で考えて行動してるだけではですね、人生がですね、切り開かれなくなることがよくあるんです。ですから最後のところはですね、やっぱりそのもう神頼みって言いますかね、もう人事を尽くして天命を待つという心境にならないと道が開けないことってよくあるんですね。で、人事を尽くして天命を待つというのもですね、実は必ずしもそれで勝ち組になると限ったわけでもなくて、そのたまにはですね、人生負け組をやらないといけないこともあるんですね。切り役と切られ役の話をしたことありますが、人生はですね、常に切り役と切られ役は交互にですね、まあいろんな順番でやってきます。 したがってですね、常に切られ役だけ、切り役だけってこともないんですね。切り役、切られ役がこう、いろんな順番でやってきますから、まあ、その都度ですね、まあ、これは自分の役割だと思ったらですね、切ったり切られたりする。これがまあ人生ですよね。で、まあ一つのある種のお芝居をこうやってるわけでしょ。ある種のお芝居をこの世でやってまして、まあ、その芝居の全体がどんな話になるのかというのがポイントなんですけども、まあどうやらそれはね、一人で考えても、たとえあの世に行ってもなかなかわかるもんでもない。でもまあしかしいろんなね、霊能力者だとか預言者だとかいう人たちを聞くとですね、まあどうも愛を深めるためにやってるらしいと。ね、世の中の愛をもっと深めるためにいろんなやってるらしくて、ですからそういう意味では世の中はね、ある意味で明るく高くなってきている。今みたいに暗い時代というのは、その明るい時代を本格的に広げるためにですね、そのいらないものを整理するためにですね、あえて光を当てて、故にですね、その部分が大騒ぎを起こす。暗いところがですね、一気に明るくなって、そこにいた人たちが大騒ぎをしているというのがね、どうも今の時代の真相のようですね。まあですから、そういう意味では自分の人生っていうものもですね、ある一時期のこのバトンを担っているわけですね。世の中を良くするための、なんか一つのバトンを担って今ここで生きてるわけですから、まあ、そのバトンを持ってる間はですね、まあ、そのバトンをしっかり握ってですね、まあ感じた通り、思った通りですね、で考えた通り行動してみることが大変重要なんじゃないんでしょうかね。それから、こういう時代でありますからね、結局その、なかなか計画的な人生を歩むってのはやっぱ難しいんですね。そのどうも昭和の悪い癖が残っておりまして、一旦どっかで軌道を外れたらもう二度と成功しないみたいなね、なんかそんなことを考える風潮がまだ残ってるんですよね。大学がこうだからダメだからとかですね、就職がこうだからダメだからとか、この試験受からなかったからダメだからとかですね、そんなことはどこにもないわけですね。要するにそういういろんな自分でうまくいかないと思った体験をした時には、これは何か理由があると。何をすればいいのかと、いうことを考えて、その自分の人生を見直すきっかけにしてみればいいんですね。その人生ってあの決して悔いてはいけないんですけども、反省だけはしなければいけませんね。反省するって大変重要で、同時にそのとっても有益なことでありまして、人間反省をどんどんして行動を直していくとですね、どんどんあの住みやすい、人生になってきますね。生きやすい人生になってきますよね。で、それをですね、なんかがむしゃらにいたずらにですね、形ばかりの目標を追いかけようとするとですね、めちゃくちゃな人生になっていきますね。ですから、そういうのもね、平和な時代であればですね、まあめちゃくちゃだと言いましてもそんなにひどいことにならん。まあ生き死に変わることもないということも多いでしょうから、まあそれはそれでこうなんとか通っちゃうんですけども、戦国時代みたいになりまして、基本的には自分の力を前提にしなければ生きられない時代になりますとですね、まあやっぱりめちゃくちゃやってたらね、本当に死んじゃうしかない、なくなっちゃうんですね。ですから本当にね、そのよく考えて、そしてやっぱ行動していくっていうことが大切ですね。今とにかくここまで世の中極まってくると、行動できない人は未来開かれませんよね。昔からよくあるんですよね。もう飲み会やるたびにですね、もうこの会社はひどい、もうやめてやるやめてやると毎日のように言ってる人いるんですよ。でもそういう人に限って大体会社辞めないんですよね。で本当に会社辞める人って普段何も言わないでいきなり辞表を持っていくんですよね。それが大体会社辞める人のパターンですね。ですから人生も同じで、普段からなんかブツブツブツブツ言ってたって、所詮その憂さ晴らししてるだけなんですね。で変わろうと思った時やっぱりひらめくんですね。あ、今だ変わろうってこうひらめく瞬間があるんですね。そのひらめいた時に行動をするかしないかで人生決まるんですね。ひらめきっておそらく誰のもとにもあるんだと思うんですよ。よくですね、その自分を自然の状態に直して、そしてなんかその精神をね、落ち着けてですね、まあいろんなとらわれをなくしていくとですね、ごくごく自然にですね、いろんな直感っていうのは頭に入ってくると思います。でも問題はですね、その直感、ひらめきに従って行動するかしないかなんですね。で、行動しないとですね、人生って疲れていきます。その、こうやればいいと思ってんのに、しかも腹の底から思ってるのに、その行動しないと、どんどん疲れていくんですね。要するにその、何事もですね、経験ですから、最初でからうまくいくってことはなかなかないんで、うまくいかなくてもその行動をしていくとですね、なし問題が起きたら、その、走りながら考えて直していくというやり方をやっていけばですね、人生で開けていくんですね。したがってやっぱりですね、最後はその行動するかしないかで人生は決まります。今みたいな時代、特に戦国時代はですね、本当に生きようと思ったら行動しなきゃダメなんですよ。行動しない限りですね、生きていけないんですね。そのバイタリティをですね、やっぱりですね、失っちゃうとですね、もうなんかあとは生ける屍状態ですね。 まあ、なかなかすごいことだと思うんです。で、やっぱりこの、人と一緒にやっていくためには、ある種の明るさがないと、これは成功しませんね。人を食い物にしようと思ってると、そういう人しか周りに集まってきませんから、お互いに食い合うんですね。お互い共食いを起こすんですね。あれがすごいですよ。変な人たちってね、変な人同士集まって共食いするんですよね。恐ろしいもんだなと思いますけども、まあ止めようもないですよね。本人それ以外に人生ないと思い込んじゃってるわけですから。まあ本当にだから戦国時代なんてのはね、見なくていいものを見ますわね。見なくていいものを見ますわ。今回もその、森林整備で遠山で山に入ったんですが、なんか鹿の死骸がありましたね。肉はほとんどないんですが、まあ多少残ってて、大量のアリが食いついてましたけどもね。2ヶ月前に行った時には全く何もなかったところだったんですけどもね、2ヶ月でなんかそんなことになっていまして、まあ世の中儚いなぁと、まあ思ったりもするんですね。で、諸行無常なんて言葉がありますが、まあ所詮ね、エネルギーと物の、まあ、交換でありますから、まあ人が死んだり形がなくなったりするのは、まあそれはね、それで自然の摂理なんですけども、その元となるね、まあその思いっていうんでしょうかね、エネルギーっていうんでしょうかね、こういうものまでなくなっちゃうとですね、いやあ、それはもう生きていてもつまらんしですね。この世もなかなかつまらんと。本当にね、死せる大地と、いうことになっちゃうと思うんですね。で、今ちょうど火星になんかアメリカの宇宙船が着陸したらしくて、いろいろこう、写真を送ってきてますよね。あれ、アメリカ人の中で本気で火星に住みたいっていう人結構いるんですよね。もう地球はおしまいだと。もうどう考えたって地球に未来はないと。だから早くね、その火星に住みたいと、他の星に住みたいと考えてる人ね、本気でいるんですよね。あれびっくりしますよね。ですからなんかこれだけ世の中極まってきてる中で、まあ嘘か本当か知りませんが、アメリカがですね、火星の写真になるものを公開して、どうやらなんかですね、水があって氷河があってですね、人が住めるんじゃないかと。なんかその人が住める可能性をですね、勇気づけるようななんか発表が続いてますよね。あんなもん見てですね、おお、俺はですね、火星に行こうかな。じゃあ火星行けのですね、飛行機の切符でも買おうかなとね、思ってる人はね、結構いるんじゃないかと思うんですよ。まあ、とぼけた話でね、まあ行ってみりゃいいと思うんですけどもね、ね、行きたい人は行ってみたらいいと思うんですけども、まあとにかくそうやってね、やりたい放題やって、もうダメだからよそに逃げるっていうのはね、根本的に20世紀の発想ですね。その世界征服の発想なんですよ。今やもう循環の時代ですから、そんなこと言ってても何の益にもならないわけですからね。で、そうなってくると、なんかこう、ね、華々しい、一気に駆け抜けるような人生っていうのは必ずしもですね、これから送れるとは限りませんね。生まれた時の家と死ぬ時の家比べて死ぬ時の家の方が立派でないと困るとかね、そういう時代じゃないんじゃないでしょうかね。昔から代々続く家のお墓なんか見るとですね、結構小さいお墓が並んでいますよね。景気の良かった、調子の良かった、台だけでかい墓を作るってことはしないですよね。調子が良くても悪くてもですね、墓の形は大きさは同じで並んでる家、それが一番いい家なんですよね。やっぱ人生そういうことあるんじゃないですか。ですからこの生きがいっていうのもですね、なんかむしろですね、内に秘めたエネルギーをね、重視するような生きがいの方がね、本当は楽しいんですよ。見かけを競う生きがいやったってね、なんか本当に金の管理に追われてね、権力の維持に追われてね、汲々としてですね、なんかこれね、人生楽しいの？と思うような人って結構いますよね。ほんの一瞬目の前に出てですね、人々の前に出て栄光を受けること、ただそれだけのためにですね、全てを犠牲にするような人っていますよね。まあ好きでやってんなら仕方ないっちゃその通りなんですけども、やっぱりあんまりね、真似するようなもんじゃないと思うんですよね。もっとなんか世の中の楽しみ、素晴らしさってあると思いますよ。自然の中に見るとね、いるともね、そういうことは本当によくわかります。自然はですね、なんか本当にいつもね、同じ姿いるようでいて、しかし変わるときには本当に変わるんですね。四季折々の変化もそうだし、あるいはね、時間が経てば、ね、海が大地になり、大地が海になりと大きく変わっていくんですね。ああいうのを見てるとですね、生きがいっていうものはすごいもんだなと思いますよね。やっぱりその自分の生きてる間だけで全てが完結することはないんですね。非常に大きな流れの中で、その物事が動いている。ドラマは進行している。しかもその中には切り役と切られ役がいまして、切られ役は立派に切られないと物語前に進まないわけですね。まあそう考えるとですね、本当に非常に大きなね、視点で物事を見て、そしてその考えていかないとどうにもわからなくなる。これがやっぱり戦国時代っていうもんじゃないんでしょうか。平和な時代ならそこまで思い詰めなくてもいいっていくことができる。しかし戦国時代になったらですね、そこまで考えないともう不安で不安でいられない。 それがやっぱり戦国時代じゃないかなと思うんですね。私はですからこの今非常に厳しい時代を経験することで日本人は強くなると思いますね。やっぱりいろんなことを考えてそして行動していきますから結果的には強くなるんじゃないかなと思うんですね。まあ世界に先駆けてバブルが崩壊して世界に先駆けてね、財政破綻が本格的に広がってるわけですから、まあそれを克服するためにね、我々自身で考えて行動しなければなりませんからね、まあそういう前向きな元気をですね、いかに発揮させることができるかっていうのがね、今の日本のまあ重要なことだし、そこにですね、やっぱり生きがいをかけるっていうことがね、とっても重要じゃないかな、そんなふうな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。戦国時代の生きがいということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。